あなたの心をほっとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミンチーです。
こんばんは、クムです。
はい、先週前回告知を少ししましたが、先週末に収録の翌日から旅に出てきました。一泊二日のプチ旅行なんですが、愛知県のお隣の静岡県浜松市に行ってきました。
はい、
浜松市に対してイメージするものって何がありますか？
うなぎ。
そう、うなぎです。
はい、
っていうか、うなぎも目的の一つではちょこっと食べれたらいいなぐらいではあったんですが、あとは浜松城お城ですね。
はい、
これは浜松城といえば徳川家康なんですけれども、はい、10月に、国宝出雲城に行って、御城印って御朱印のお城版ですね。
はい、
それを初めて御朱印帳をようやく手に入れまして、それに続くお城に行きたいと
そういう目標があったわけですね。
はい、そうですね。
はいはい、
っていうので、それが一つと、でもう一つ、浜松というと、私ゆるキャン好きなんですね。
はい、
アニメ、漫画アニメ、あとドラマも好きなんですね。
はい、
で
どっちも見てますよ。はい、まあ種類が違って面白いよね、あれはね。
シーズン2に浜松が登場するっていうので、はい、ちょうどいいじゃんみたいな。
3000円のうなぎ食わなきゃいけないですよ、うな重
とか。なんかこう思っていろいろ思ったんですけども、はい、とりあえずドラマのオープニングのシーンに移って、あとシーズン2の第1話に登場する、
はい、
鳥居、夕日を見た鳥居があるんですよ。はい、リーちゃんね。でその夕日が鳥居にかかるっていうのがちょうど冬の今の時期なんですね。
うん、
うん、でそれが見れるんだったら見たいな。天気を確認すると、週間天気予報を見たらなんとなく大丈夫そうだと。じゃあその辺に行こうかっていうので適当にホテル取ったんですが、ちょうどオリシもリンちゃんがちょうどお風呂に入った。
なるほど。
ロケ地になったホテルで、あら偶然。
ドラマ版のね。
そうそう、ドラマ版のね。はいはいはい、ちなみにアニメ版の方はちょっともうそちらのホテルは
なくなってんじゃん。確か休業してるんですよね。
うん、営業はしてないっていうので、はい、まあ好きなものだけこうつまみ食いみたいな感じで行ける旅でいいじゃねって、はい、でゆるゆる過ごしてゆっくりできたらいいなと思ってスタートしたんですが、せっかくだからちょっと鈍行の電車に乗って乗り継いで行こうって思ったんですが、そこに罠がありましたね。途中で乗り換えが岡崎ってところなんですよ。はい、はい、岡崎というと岡崎城、
はい、
はい、徳川家康の、
はい、
浜松に行く前にいたお城ですね。はい、
あるんだ。でもそんなにお城あるんだ。
いっぱいあるんですこれね。はいはい、でもう岡崎はもちろん行ったことはあったんですが、その時は御城印なんてなかったんですよ。
はい、
だからせっかくだから御城印もらっていく、駅から近いしっていうので、
はい、
ちょっとテクテク歩いてお城まで行って、でお城の中の入り、入り口の受付に御城印くださいっていう一言が私言えずに、もう先に向こうから200円ですって言われたんですよ。
はい、
天守閣まで中に入って登るのに200円、
はいはい、
で御朱印っていうのはちゃんとお参りをして後でいただくものなんで、
はい、
なんとなく、あ、御朱印ってそうだよね、やっぱり天守まで登った後でもらわない
とい
けない
んだよね。そりゃそうでしょ、ただ生きてきました、押してくださいおかしいよそりゃね、確かにね。
うん、お城階段、急な階段上までも登って、
あ、エレベーターないですね。
ないです、ないです。ちょっと、うん、体力を削られつつ、
はい、
はい、あの手に入れまして、まあ、家康つながりのはしごしろっていうのもいいよねみたいな感じでこう、
おつなもんですね、はい、
おつなもんだよね、はい、ので、まあ、それからこう電車でどんどん乗り換えて浜松まで行ってお城を見て、はい、でお城を見る前 見る前に、まあ、ちょっと餃子食べたりなんかして浜松餃子というのがありまして、はい、ね、はい、まあ、そんな旅を満喫しつつ、ちゃんと目標だった、日の入り夕日に間に合うようにホテルに行って浜でスタンバイです、
はい、
であの映画あのアニメやドラマのシーンでちょうどやっぱり観光客の皆さんがその鳥居にね夕日がかかるのを見てる、はいはいはい、まさにあそこに私もいまして、で人もたくさんいるんですが、みんなガチでカメラ構えて写真撮る、黙々と写真を撮る人たちですね、はい、
一眼
で私そうでもう先にもう結構人いらっしゃったんで、まあ、ちょっと横の少しずれたあたりで私もカメラを構えて待機してたんですよ、
はい、
そしたらですね、カメラマンの、カメラマンじゃないな、趣味がカメラのおじちゃんが、
はいはいはい
はい、若い子大学生みたいな女子たちに声をかけてですね、
はい、
とあの わしはここのベテランなんじゃみたいな感じで、あ、
なるほど、
はい、あのここをうまく写真撮るためにはみたいな講釈を
始められて、めんどくさいおやじです
ね、みんな黙ってシーンとしてカメラ構えてる中で、はい、そのおじちゃんがとうとうと喋るのを聞いてたらですね、
はい、
うん、まあ、あの
勉強にはなったの
そう、いや、いいかい、あのここのみんなが目的としているこの鳥居の中に日が入る、
はい、
そこを撮るには今お嬢ちゃんたちがいる場所じゃダメなんだ、あそこじゃないとダメなんだって言って、はい、こっちに置いてって誘った先に私がいるんですよ、
あ、なるほど、
で他の女子たちは私に遠慮して、私たちこの横のあたりでいいですみたいなことを言うんだけど、はい、おじちゃんは、
はい、
でもここがベストだからあなたたちここに行きなさいって私のところに来させようとするんですドカン、わしはの、私はドカンっていうので、
はい、
ね、あのもうスルーしてカメラを構えてたんです、
はいはい、で別にいいじゃないですか、そこベストポジションだったわけだ、
そうベストポジションだったんです
偶然、
でも、
うん、
鳥居がさすがにあの日があの鳥居に重なってだんだんだんだん降りてきたとこら辺で私もなんか罪悪感が生まれまして、はい、でまあ同じ場所でずっと撮り続けるのに、まあ、飽きてきたっていうのもあったんですけど、はい、空気に負けてどけました、
はい、
はい、で、今日のアートワークの写真はその私がギリギリまで粘っていて、はい、鳥居に重なって肝心のほら鳥居って下の普通人が人間が歩くとかあるじゃないですか、はい、人が歩いて、はい、神様が通るって、はいはい、そこに本来なら入ったところが一番のベストショットなんですが、その上の部分で、
はい、
私が根負けをしたっていうそういう写真ですぜひ見てください、
はい
はいね、うん、まあよくある光景ですけどね、
いやいやいいんじゃないですか、もうまさに思い出としてちゃんと旅を満喫、
おじちゃんたち込みの
旅を満喫してきた感じじゃないですか
まあ温泉も入ってうなぎも夕食で食べまして、まあもちろんあのいいうなぎとかではなくいろいろ込みでついてるうなぎですけども、満足はしました、
あれ
地酒も
3000円いかなかったんですね
いやって思って2日目に本来ならあの電車1両の天竜浜名湖線っていうのに乗って、ま、うなぎ食べる食べないは置いといてそっちの方に行く予定だったんです、
はい、
なんですがふっと気が変わってまあ、浜松市にあるお寺で、観山寺っていうのがあってね、浜名湖の真ん中辺に位置するのかな、でロープウェイがあってちょっと高台から展望でこう一望できるっていうそういう場所がありまして、うん、 なんとなくそっちに行ってみようと思って、天竜浜名湖線は今回は諦めました。
はい、
うん、はい。で、まあ、その温泉地になってて、温泉、うん、温泉街をちょっと散歩し、お寺にお参りをしたんですが、そこでなぜかエヴァンゲリオンがいまして、
はい
はい、あのお寺のほら、あのお賽銭箱の両脇に垂れ幕があって、はい、なぜか右側にデカデカとあの初号機かな、
はい、
あれが入って、え、何なのって思って後で調べたら、新エヴァンゲリオンって劇場版のありましたよね、
はいはいはいはい、
あれのロケ地がさっき私が言ってる天竜浜名湖鉄道が使われてたみたいで、
すごいいいじゃない、
あの辺がまた
羨ましいわ
らしいです。で、私それ見てなかったんで、うん
うん、
ちょっとあの
アマゾンプライムで見れますよ。
あ、そうです、
はい、ぜひ見てください。
はい、まあ、うん、まあ、いろんなね作品の舞台で使われてるんだなって思いながら、はい、でそこの、その観山寺の温泉の温泉街のところにクムさんがこの間からずっと言ってる、なんだっけ、
ずっとは言ってませんよ。
言ってないけど、
はい、
はい、あれです、あの革ジャンの、
はい、革ジャンのね、はい、
串谷、はい、串谷のカフェを発見して、
はい、
あ、クムさんの散財してるところだ。
いや、私は革ジャンと手袋ぐらいしか買ってないから、グローブぐらいしか買ってない。
勝手に、
はい、
勝手にあの、
はい、
思い込ん
で欲しいものはいっぱいありますけど、はい、やっぱお高いので、うん、でついでに言うと、やっぱ私 125cc ライダーなんで、
うん、
あの時勢いで買ったけど、まあ、その話いいですよ、うん、後からしましょう、はい、まだオープニングが続いてるんですよ、実はね。
そうですね、
はい、
ちなみにあのその串谷は浜松の会社さんですね。
はいはいはいはい、
はいはい、っていうので、あ、なるほどね、そうだよね、バイクだもんねって思いながら、はい、とっても
後ろに浜松って書いてあるよ、確かあのロゴのところに。
気づいてなかったよ。はい、まあ、あのすごいねカフェ素敵でね、あの全国で
全国にあります、はい、な、九州では熊本にある、
九州は、
うん、
阿蘇にある、阿蘇にあるらしいですよね、はいはい、
一度行ってみたいと思ってます、はい、
うん、もうクムさんおすすめなので、ぜひツーリングで行ってみて、
そうそう、バイクで行きたいなと思ってるんですけどね、
うん、ね、いや、浜名湖も絶対バイクで行ってね、ぐるっと回ったら気持ちいいだろうなとか思いながら、はい、うん、
はい、
はい、そんな感じで楽しい旅でした。以上、
はい、もう本編終わりそうですねこれで、ね、
はい、そうね、
はい。
ということで、あともうちょっとホットキャストは続きます。
ちょっとなんか先ほどから音がおかしかったんで、ちょっと再起動してみましたけれども、少しはマシになったかな。うん、もうね、回線に影響を受けるからね、リモート収録はどうしてもね。
そうね。
うん。いや、とりあえず、この時間帯でさ、みんな喋ってたりするじゃん。意外と ね、
そうね、
そう、そういうのもあって、うん、まあ、収録してる時間帯のね、うん、深夜に入る、まあ、手前ぐらいの時間帯っていうのはね、
うん、みんながネット使う時間
ですね。そうなんですよね。だから混む時間帯だったりとか、うん、そういうこうね、喋るアプリとかは結構混んでたりとかね、する場合がありますので、はい、ちょっとあの前半お聞き苦しい部分もあったかもしれませんが、まあ、ミッチーさんの旅行記ということで、はい、
そうです、
十分楽しんできたようです。いいことですよ、羨ましい。
いや、もうそれから帰って筋肉痛が取れなくて、どうしたらいいんだろう。癒し旅だったはずなのに。
いや、なんか、こう、最近私ほら、たまに一人でツーリングで温泉行ったりとか、もう、したりはしてるんですけど、
うん、
こう楽しいのは楽しいんだよね、
うん、
楽しくやってはいるんだけど、こう、まあ、ストレス発散にはなるんだけれど、コミュニケーションを誰かと取っているわけではないので、そこの部分の寂しさみたいなものはやっぱり行った先にはあるかなっていう 感じはありますね。出会いがあるわけじゃないじゃん。
孤独を。
そうそう、孤独を楽しむのかって言われても、うん、そこまでね、孤独を楽しめる達者な感じがないんですよ、私は。そう、一人温泉入って、うん、俺幸せだな、みたいな感じにはなかなかこう、で、一人で飯食って、うん、うまい、みたいな。まあ、一人で飯に食いに行くことも最近増えましたけれども、行けるようにはなったんだけどね、昔は嫌だったんです、そういうのが。
うん、
そう。でも、バイク乗るようになって、一人で行けるようになった感じはありますね、逆にね。
私今回あのホテルにの宿泊についてる食事だったんです。
はい。
だからこう広間で
机、はいはい、
が置いてあって、でもうお一人でこうまあ他はほら家族連れとかこういろいろいる中、はいはいはい、まあお一人様結構何もいらっしゃったんですけどね。うん、うん、一人でこう黙々と食べる。で、あの何？ホテルの人がもうさっさと下げていくっていう、
はいはいはい、
もう下げられないように戦うみたいな、そんな感じだったんですけど、もうちょっと次は、なんか楽だからってホテル食とか、そのまとまるところの食事を、月の宿泊プランをって思ってたんですけど、これはやっぱり地元のなんかこう小さいお店に入ってね、お話できる方が、いいのかなって。
ちょっとなんか寂しいですね、それはね。
前に倉敷に行った時に、うんうん、あの、まあ、食事はついてなかったんで、近くの日本酒のお店に行って、ずっとお話ししながら、すごい楽しく食べたって、うん、で、すごいいい夜だったって、うん、っていうのがあったので。
まあね、今コロナだからっていうのはあるけれども、でもやっぱ、そこが旅の醍醐味なのかなっていう気もするからね、うん、やっぱりね。
ね、うん、まあ、ただ、一人だからって言って、旅先で飛び込みでお店入ると、結構予約いっぱいだからって断られること
も。ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
うん、
特に観光地だとね、やっぱりね。
そう。
うん、で、あとやっぱり。
ね、あとちょっと良さそうで、人気のお店とかになっちゃって。
はいはい。あと女性一人で入りやすいかどうかっていうところもやっぱありますよね。
うん、そうですね、うん。うん。
はい。
はい。まあ、次はまた、今度はね、来年またどこかに行けたらいいなと。
はい、
うん。思ってます。まあ、コロナがね、また、こう、流行が来なければですけど。
そうですね。はい。
うん、
今日はね、実はね、串谷からつながる洋服の話をしたかったんですよ、実は。うん、話そうと思ってたんですけれども、うん、コメントを今回、意外と最近珍しくいただいたので、そちらの、その話はまた次回でも、その次でもいつでもいいんで、コメントいきたいと思います。
はい。前回は、
はい、
あなたも私もカッサカサ。
タイトル良かったですね。
乾燥肌の、はい、話をお送りしておりました。
私もさっき塗りました。もう本当に、はい、一日塗り忘れてたらね、痒くなってきてたんでね、うん、はい、
はい、ではまずアレセンさんからいただきました。あなたも私もカサカサ、面白いタイトルで笑っちゃいましたが切実ですよね。もちろん私もカサカサです。体を洗う石鹸から肌着から化粧水からクリームから、乾燥のひどいこの時期だけとはいえ対策は欠かせません。私はまずは保湿が大事かと思い、無印良品の化粧水をバシャバシャ体につけています。大容量だし、買い求めやすいので遠慮なく使います。そしてスチームクリームというポンプタイプで全身使えるクリームを伸ばして使っています。こちらはちょっと値段が張るのですが、肌に合うし使いやすいので愛用しています。あとクムさんの言う通り、化学繊維の肌着は水分を利用して熱を発生させるらしく、より肌を乾燥させるそうです。なので私もコットン 100% の肌着を選ぶようにしています。あとはビタミンのサプリを飲むくらいでしょうか。カサカサ生活は今後続きますが、対策次第ではいつも以上に肌が潤うので効果を実感する楽しみもあります。忙しい年末年始だからこそ自身のメンテナンスがものを言うかと思います。どうかご自愛ください。ということです。ありがとうございます。
いやー、皆さん無印良品の化粧水使ってますね。私高保湿タイプを今回は買ってきまして、
うん、
使ってます、うん、はい。
私も使ってますね。いろいろいくつか併用してい
やね、はい、娘がねちょっと使ってたやつがこう、うん、娘が買ってきてたのよ。大容量のタイプの安いやつをね、
はいはい、
で、うん、それは本当に体にぐらいだったらいいんだけど、顔にするにはちょっとやっぱ保湿力が全くないタイプで、軽い薄い化粧水だったのよね、
うん、
だから多分化粧水としては別に問題ないんだろうと思うけど、それだけで私はもう化粧水しかつけないから、うん、その化粧水で保湿まで欲しいわけよ、
うん、
だから今回の高保湿タイプはめっちゃいいですよ、
うん、
で今まであったのかな、高保湿タイプっていうの。保湿タイプはあったよね。でもね、でも高保湿タイプっていうのが出てるんですよね最近 ね。
最近高保湿ありますよね。
そうそうそう、で、うん、それを今回この前やっと無印に行けたので買ってきました、
うん、ね、男性はもうその化粧水だけ一点で終わりじゃないですか。
はい、女性は、いやいや、それは人それぞれでしょうけどね。
まあそれぞれあると思いますけど、うん、女性は割とそれプラス乳液クリームとかっていう重ね付けになるので、うんうん、逆に化粧水薄め
でもいいんだと思います。はいはいはい。それでもいいと思い
ますね。
でしょうね。確かにね。
うん。あ、そうそう。先週、収録で無印の話をしてたじゃないですか。
はいはい。
うっかりその金曜日、浜松行った時に、無印に私行って買い物してました。
はいはい、
で見てたら、その、綿 100% で、
はい、
あったかい。
はいはいはい。
の
保温タイプね。
いろいろ商品があって、へーって見てて、ネックウォーマーを買ってました。あと、ずーっと迷ってた、何、携帯用の、何、香りが、アロマのディフューザー、
はいはい、はい。
迷ってたのを旅の勢いで買っちゃったっていうね。
なるほどね。
怖いね、旅行ってね。
うちはダメなんですよ、はい、アロマは。犬猫いるんで。
あ、犬猫ダメですよね。
はい、アロマは
良くないですよね。
禁止です。はい。
うん、はい、そんなんで、ね、クムさんは何か買って。うん、あ、でもその猫はすっごい重宝してるので、買ってよかったなとは思ってるんですが、はい、やっぱりこう、いろいろ下着もあって、あ、これがクムさん言ったやつね。
そう、めっちゃあったかいよ、うん。長袖が届いたんで、長袖着てますけど、うん、やっぱね、どっちも便利だね。半袖は多分時期がちょっと、うん、長く逆に着れるんだろうと思うし、うん、もうこの今日はね、もうこの1週間寒くなったから一気に、さすがにやっぱり長袖じゃないとダメだねっていう感じに、まあ実際ちょうどいいタイミングで届いたかなっていう感じで今着てますけど、もうね、手放せない、これ。本当に。
痒くならないですか？
それ、ま、全然痒くならないよ。だから今までは、こう、うん、いや、痒くなるっていうよりも、腕はね、痒くはなってなかったの。
あ、そうなんだ。
はい。足は痒くなってましたけど、腕は痒くはならなかったけれども、うん、カサカサっていうか、うん、もう結構ガサガサになってる部分があったのよ。う
ん、それは一歩手前って感じじゃない？痒い。
んでもね、かゆみはずっとなかったんですよね。でも、すごいカサカサ、カサカサっていうかガサガサな部分が、一部分だけ、こう、両手に発生するっていう感じで、両腕に発生するって感じで、それがちょっとね、嫌だったんです、ずっと。
うん、
で、今は、ね、そこがね、だいぶ落ち着いてきました。毎日一応、うん、その乳液を、あ、乳液じゃねえや、うん、化粧水の方ね。
化粧水。
本当は乳液まで塗っとけば多分いいんだと思うけど、まあそこまでしなくてもいいかなと思ってるんで、私は。
うん。
肌に関しては、今んとこ、一時期はね、ちゃんと化粧水、
うん、
乳液までは使ってた時期があるんですよ。
うん。
でも、そこまでね、っていうのがあって、
うん、
まあ今のところは私は、乳液、乳液のみで、あとは、そのクリームだよね、結局ね。
うん。
うん、で、過ごしてますけど。だから、うん、たまには腕もクリームつけるけど、毎日ではない感じですね。それでもまあ、うん、全然違ってる。もう。
うん、
だから、そのぐらい、やっぱ、 ヒートテックだけじゃなくて、ヒートテックタイプの、体を温めるのって、基本的にやっぱり汗を熱に変えるタイプだから、で、それをこう、それだったらやっぱり吸い取られていくわけじゃないですか。本来なら皮膚にあるはずの水分、
とどまるもの、
とどまるものが、その洋服に吸い取られて熱に変わっているって考えたら、そりゃ、ね、外に出ていく時はあったかいだと、だろうと思いますけど、夜寝る時に来ちゃいけないよね、確かにね。
そうね。
と思いまして、本当に。だから、用途用途でちゃんと着替えなきゃいけないものなんだよねと。でも下着着たものは朝、ね、夜ねお風呂上がりに着ちゃったらそのまま朝から着替えて男性はいかないと思うんだよね、やっぱりね。夏場だったらともかく汗かいてとか、だからそこはねやっぱりちょっとなかなかね、女性の方だったらまた別でしょうけどね、夜と 朝で着替えてっていうのはあると思うんだけど、
まあ肌着になると、もうそのままだったりもしますから ね、
ね、だからやっぱその辺はよく考えられたなと思います。本当にコットンでこんなに暖かいっていうのは本当すごい、すごいと思いました、本当に。
次はクラスタスキャンさんからいただきました。先週のスキンケアの話、本当に切実ですよね。私はなんだか肌が乾くなと思ったら冬が来たんだと思っています。もともと乾燥肌で寝ている間にかいたりするので、30過ぎから風呂場に無印の化粧水とそんな高くない市販の普通のボディ用のクリームを持ち込んで、タオルで水分を取った直後に塗っています。ヒゲ面の40半ばのおっさんが秘めた女子力を発揮しているおかげで、肌ツヤは褒められることが多いです。報われてる気がします。こうでもしなきゃ猫にでも引っかかれたのかっていう小傷が脇腹や腰周りを中心にできるので嫌でも避けられません。唇の乾燥でも何でもオロナイン一本で済ませている親父に似なかったのが悔しいです。ということです。ありがとうございます。
ああ、オロナイン一本で大丈夫だったわけですね、お父さんはね。
やっぱり人気ですね、無印の化粧水。
買いやすいからね、やっぱり分かりやすくていいんじゃないの、男性用のね、ケア商品っていっぱい売ってるんですけど、まあ、結局、対象年齢がさ、こう、若者向けか中年向けかの2種類に完全に分かれるじゃないですか。
あ、確かにね。
で、中年向けって、こう、まあ、化粧品類の全部に言えることですけど、高くなるでしょ、で、どう高いのかが、まあ、ぶっちゃけ分かんないよね。
そう。で、あと、なんかこう、調べたり、見比べるのもめんどくさいですよね。
だって実際、その、ね、女性の方は、ね、化粧品を、その化粧品のこのサンプルとか、使わせてもらいながらいろいろやってるじゃないですか、いろいろ。
まあね。
まあね。でもそれは、それも含めた接客で、高いもん買わされてるわけで言ってしまえば。
まあ、ずっと使わないといけないから。
そうそうそうそう。だからまあ、それはね、それでそういう業界が成り立ってるのもわかるので、別に批判はしませんけれども。そう。でも、男性はそこまでね、肌に求めてないじゃない。はっきり言って。
まあね。
でも、まあ、こんな簡単なことぐらいで、ある程度は維持できるっていうことだと思ってるんですよ。そのまず男性は化粧をしないから、その今は化粧してる男の子もいるとは思うけど、結局、化粧するから肌が荒れるんだよね、あれってね、結局はね。そう。
まあ、乾燥か、そのメイクによるものか。
で、結局は綺麗に落としきれていないのが原因だったりとか、いろいろするわけじゃないですか。だから、まあ、それを、こう、男性は少なくとも化粧はしない。人の方が多いわけなので、だったら、まあ、このぐらいのケアでも、まあまあ、こう、パッと見た目、普通に見えるぐらいのことは維持できるよという、そういうお話ですよね。
そうですね。
だから、とにかくね、お風呂上がりすぐにやらなきゃダメなんだって。
そうそうそう。5分以内じゃないと。
そこはね、
みたいですよ。
言いますよね、ほんだから最近はちょっとほんとすぐ顔洗ったらすぐやってます、うん、本当に、うん、はい、
あ、はい、あ、ちなみにですね、あの現代のあのホスト界の帝王、はいはいはい、ローランドさん、
はい、
はい、あの彼もあの化粧水は無印なんですよね。
そうなの、ローランドさんです
ね。私もね、私ちょっとローランドの YouTube 好きで見てて、はい、でモーニングルーティーン見てて、うん、そしたらバッと、うん、あの普通にお肌の手入れこれですって引き出し開けたら、はい、もう無印の化粧水と乳液とって並んで、うん、え、ハイブランドとかデカ、あのデパコスじゃないのみたいな。
あ、なるほど、
ね、うん、でびっくりしたらもう無印です、
はい、まあ一番コスパいいよね、確かにね。
あのお肌をキープしてるのかっていうので、はい、あの、あ、無印でいいんだ、
いいんだよだから、うん、いやほら最近はね、うん、男性向けの化粧品も揃い始めてる、うん、まあ昔から一時期何度もブームはあったんですけど、結局なかなか成功 してないっていう感じだったのが、今キムタクが CM してるやつがあるじゃないですか。知ってます？テレビではやってるのかな、やってないのか分かんないけど、
テレビで
ハンズとかに行くと売ってるんですよ、ガツッとこうコーナー持ってて、だから、うん、ああなるほど、そういう層をターゲットしてるとしてるんだな、
キムタク層ね。
だからキムタク層って別に若い層じゃないんだよね、
うん、
俺らおっさん層なんだよ。そう、40、50層なんだよ。当時のね、こう、うん、メンズノンノとか読んでた連中がターゲットなんだなとか思いながら。
うん、茶色い、ダウンジャケット着てたそうだよ。
いやいやさ、ダウンジャケットはね、さすがにね、それは真似はしてませんけれども。はい。
多かったなって。
はい。でも、うん、まあなんか、レッドウィングは履いてたなみたいな、そんな感じの、今でも履いてるけどさ、はい、そういう感じだなって思いながら、気持ちはわかりますよ。ターゲットとしてこうドンピシャだなっていう CM のキャラクターとしては正解だろうと思いながら、
はい、
うん、
先日うちの近所のドラッグストアがやっぱり改装して、そしたらコスメコーナーの一番手前のよく見えるところに一、うん、つ棚、まるっと、メンズ、化粧品っていうか、化粧品でも肌のお手入れ、化粧水、クリーム系の棚がドーンとできて、
はい、
あ、もう今そういう需要がそこまであるのかっていうので、びっくりしました。うん、前まではほら、男性用っていうと、もう髭剃り関係の、
あ、なるほどね、はい、
シェーバー用のアイテムとかもいろいろ一色たでの一つの棚だったんですけど、
うん、
うん、そうじゃなかったんで、
すごいね、今見たんですけど、バルクオムっていうんですけど、うん、こうそのキムタクの CM してるやつ、うん、こうお得な定期コースとかあるよ、もうまさに、うん、ずっぽりと使っていくパターンですね。ヘアケア、ボディケア、バスタイム。すごいですよ。
うん。
あ、でもそんなめちゃくちゃな値段じゃないな。
いや、全然、うん、そんなに。
うん。
高くいいわけではない。
ないね。初回限定の値段がただ安く感じるだけかな。
うん。あと、これは普通に洗面所とか置いといても全然感じのいい、
かっこいいよ
ね、
よくよく考えられてますね、この辺はね、
デザイン的に年齢を問わない、
うん、いやダメダメ、
あ、すごい、リップバームとかもあるんだ、
引っかかっちゃった、引っかかりそうになっちゃうわこれは、うん、見てしまったの、
あ、ちゃんとほら泡立てネットもある、あ、
はい、
そう。
泡立てネット私使ってますよ、普通に。
あ、そう。
はい、無印の泡立てネット使ってますけどね。
私も無印の泡立てネットですけど。
はい、だって普通私体は石鹸ですからね、普通のね。
うん、うん、青、洗顔するときに、やっぱり泡、そういう泡立て用のネットを使って、
そうそうそう、石鹸はね、
そう、ホイップクリームみたいにして、そっと顔を洗って摩擦を極力減らすといいっていうの。はいはいはい、ありますね。
結構考えてんだよ、これ。でも俺、もうだって体も顔も牛乳石鹸しか使ってないですから、うん、私。そう、無理にね、 油を落としすぎるのも良くないっていうのもね。そうそうそう。
余計に油が出ちゃうからね。
そうなんですよね、本当ね。はい。
はい。はい。よかったら、皆さんもバルク使ってみて、キムタクになりませんかってやつ。
キムタクにはなれないとは思うけどね、やっぱりね、簡単にはね。キムタクの肌にはなれるかもしれないですよね。うん、はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
はい。ということで、ちょうどキムタクの話題も出たところでですよ。うん、
はい。
先日、バイク屋さんでね、いつものね、うんうん、いや、そう、ちょうどジャケットの話出たじゃないですか、先ほど。
うん、
串谷のレザージャケット。うん、あれ、7万近くしてるんですよね。
うん。
7万近くのジャケットって、よくよく考えたら高いよね。
高いよ。
ね。俺も、買うときに、なんであんな勢いで買ったんだろうって思ってるわけですよ。今思えば。
何そんな、今頃我に返ってる。
そうそう、今頃我に返って、いや、確かにね、レザージャケット、思ってたよりちゃんと、風を通さないから、インナーをきちんと着ていれば、暖かくて、いいんですよ。袖のところも、こう、いわゆるライダースっぽいような感じで、ジップ、なんですよね、うん、だからひっくり返して、うん、こう冬物の手袋を中に入れて、うん、ジップをまた反対にして、うん、きちんと止めれば要はそこから風が入ることは全くないわけで、だからあ高いだけのことはあるじゃんと、
うん、
バイク用に考えられてそのねいわゆるフルレザーじゃないわけだよね、動きやすいように部分部分はこう別の素材が使われているわけですよ、
うん、
で多分フルレザーだったらフルレザーもあるんだけどそれはもっと高いんだね十何万するんだけど、うん、本当はそれが欲しかったぐらいだったからね、うん、俺ねでもよくよく考えたらハーレーに乗るわけでも何でもないのにたった 125cc のバイクに乗るのによくよく考えると7万のジャケット買ったのはバカだよねって思って自分で、あの勢いってやっぱりやばかったんだなと自分でちょっとね、うん、改めて反省しました私はでも反省したんだけどちょうどそのお店でねこう、うん、そのバイク屋さんでの方でねこ
う、
うん、今までで一番高い服なんじゃないのと奥さんから言われました。
うん、
あれ今までで一番高い服って何かなと、
うん、
これ来週の宿題にしましょうか。
お、
テーマ的に。
今までに一番高い服って
何だったのか。え、スーツを除いてね。
あ、なんか昔話題に出なかった。
しました。
え、いや、なんかもうちょっと高い。
俺なんか買ったかな。いや、スーツは除きましょう。スーツを入れちゃうと、やっぱり、うん、10万いくのはあると思うんで、スーツを除いて、うん、ジャケット系とか、コートとか、そういうもので、一番高い買い物。うん、まあ、靴とかでもいいですけど、うん、ファッションアイテムで。で、私、ファッション業界にいたので、
うん、
結構、5万台ぐらいまでなら普通にいっぱい持ってるんですよ。まあ、店頭、ね、まず着なきゃダメだからっていうのもあって、でも、5万って決して安い、高くはない感じもあるんだよね、販売員としては。
あ、
だから、元販売員としての感覚は7万のレザージャケットは決して高くはなかったわけですよ、
うん、
レザーだしねっていうのと、うん、ちゃんとその機能美を考えれば納得だなっていうのもあって、
レザーのジャケットだったら別にそのぐらいの値段でゴロゴロ商品はあるから、
そうそうそう、逆に言えば安いんじゃないのっていうぐらいな感じで、
うん、そうね、
そうって思ったから買っちゃったんですけれども、でもよくよく考えると、うん、とふと気づいたんですね、
うん、
あれ一番高いかな、どうかなと思いながらその日は帰ってきたんですけど、
うん、
まだ未だにじゃあそれを超える服って何だったかなとこう 思い当たらないですよ。
ほうほうほう。
でも探せばなんか出てきそうな気もするしなとか思いながら、
うん、
でもね多分ねそんな服だったら今でも大事に取ってると思うのよ 俺の性格から考えると。
うん、普通そうだよね、うん、大事に長く着ますよね、うん、そういう
ていうか着れるものをだったら買うっていう感じだったのよ、うん、だからデザインもんで、うん、もう今しか着れないけどめっちゃかっこいいみたいなものはその高くても買わない、うん、比較的ね。で、うん、長く着れるものだって今着てるものもそのいわゆるこうインナー的なものじゃないものに関しては、うん、ほとんど当時買ってたものを着ていることも多いし、
うん、
でも別にその型が古くなってるとかじゃなくて逆に今また新作が売られてたりとかそのブランドでするぐらいだから、
うん、
定番を買っておけば後悔しないっていうのを身をもって実感してるわけですよ。業界から離れても、
うん、
ブーツとかも未だに逆に言うと今買うともっと高くなっちゃうねっていうようなブーツを普通にクリーニング出したりとかして再利用してますけど、あれを今買えるかって言ったらちょっと4万近いブーツは買い切れないよねとか思うわけよ、
うんうん、
本当は、
うん
うん、でもあの当時車販で買ってるしね、しかもね何割引きかで買ってるしね、うん、そうだから気軽にっていうかまあいいものは買えたなっていう気はするんだけど、
うん、
だからそういうなんか、ね、自分の一番高い、まあ女性はね高い服いっぱいあるとは思うんだけど、
あ
男性は特に
私はあんまり高い服は持ってないから、
セットアップにすると高くなっちゃうのはあるとは思うんだけどね。
なんかこう昔、うん、やっぱりこう親とデパートに行って買ってた時はなんか高いの方
が、そう分かりますよ、分かりますよ、
自分で買うようになったりとかした時に、うん、なかなかもう高いのは手が出なくなったなとか、
はい、
通販に頼るようになると高いのにはちょっと怖くて手が出ないなと、
まあいろいろある
というのは、うん、あったりしますけど、まあ人それぞれいろいろ、
まあそのさ、
もちろん
高い安いみたいなものはその人それぞれだし、うん、やっぱり物によって変わると思うんだよね。ユニクロでは高いとかそういうのがあるじゃないですかやっぱりね、そうそうそうそう、うん、ユニクロでこの値段出したくないなとかさ、そう、無印だったらこのぐらいだなとか、いろいろあると思うんですけど、
うん
うん、ああそうそうそう、先日無印で頼んだ下の T シャツをインナーの T シャツを頼んだ時に送料無料にするためにおまけでつけたダウンベストがめちゃくちゃ良かったっていう話を来週します。覚えてれば
また無印の話かい。
いやいや、だからね本当にね昔に比べればいいものが安く買えるようになって本当にいい時代になったなとは思うんだけど、まあ、その中でも高くてもいいものはやっぱりあるなっていうのをその実際にそのレザージャケット着ながら着て走りながら思うなとは思うんだけどね、うん、でもちょっと豪華すぎたなっていうちょっと気恥ずかしさを最近は感じています。はい、
あんたちはそんなクムさんの話を聞きながらいいなレザージャケット欲しいなとか思って、物色していて危険です。
はい、
買わないよ。
まあ、あそこのレザージャケットはパッド入ってるからねちゃんとね安全用のね、
うん、それではなく普通の
ね
でしょ、うん、はい、ということでホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。本当クムさんに影響されて財布の紐が緩むのでリスナーの皆さんも気をつけてくださいね。
今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち入れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、スーギーさん、テルニーさん、ナッカンさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、高千代さん、佐野よいよいさん、ルーク2021さん、お留守番係さん、紫のサルスベリさん、ワミペさん、スズメ色さん、クラスタスキャンさん、青梅財団さん、三鷹津さん、のぼるパンダさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた次回、さよなら。
さよなら。